地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は駒ヶ峰新山神楽保存会についてお伝えします。浄法寺のお祭りイベントでもたびたびお見かけする団体です。前回の放送でお伝えした天台寺秋の例大祭にも出演されていました。番組ではまず今年2月に行われた二戸市郷土芸能祭での駒ヶ峰新山神楽保存会のステージの様子をお届けします。
駒ヶ峰新山神楽保存会の皆様による盆舞でございます。駒ヶ峰新山神楽は当地の根塚にあった新山神楽奨楽院に伝わってきたもので、その歴史は800年以上とも言われております。奨楽院の掲示によれば、塩素は鎌倉幕府の有力御家人三浦安村といい、北条氏に追われ奥州へ下ったと伝えられております。神楽は豊年満作、五穀成就、悪行退散等を記念し、南部港にも舞を奉納したと伝えられ、冬の期間には権現舞を中心として金剛を興行して回ったとも言われております。舞は約40種類からなり、昔は日中や夜通しで舞っても終わらなかったとも言われております。現在では権現舞、ラッパ舞、女舞、ポロロ、キネ舞、三本剣、万楽、三方荒神、古生舞、盆舞などが舞い伝えられております。それでは出演者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは駒ヶ峰新山神楽保存会についてのお話を聞いていきましょう。
駒ヶ峰新山神楽保存会の野辺寺と申します。よろしくお願いします。 駒ヶ峰新山神楽保存会さん、
はい、
今回まず練習場所にお邪魔させてもらってるんですけど、はい、ここってなんて言ったらいいんですか、この建物って今
は往来館っていうふうに
呼んでます。往来館、
はい、
前なんで小学校、中学校、
そうですね、大峰小学校、大峰中学校、はい、2つ入ってた学校ですね、はい、
学校ですよね、
そうですね、
うん、2、3年前ですかね、往来館祭りあった時に一度だけ取材に、
はい、
来たことがある場所だなと、
はい、
ここで練習してるんですか。
そうです、練習は基本この往来館の2階を借りて練習してます。はい、
なんですね、
はい、
駒ヶ峰新山神楽なんですけど、野平次さんは、
はい、
いつから関わってるんですか。
はい、私がですね、平成30年に二戸市役所に入庁しまして、
はいはい、はい、市役所の方ですもんね。
そうですね、はい、でその年の秋ぐらいからだんだんこう練習に参加したっていうような感じですね。
地元ってわけじゃないですか。
は
い、
あ、地元です。
あ、地元、
はい、まあ、福岡の方にですね、向こうに入って今名字変わったんですけど、
はいはいはい、
元は大峰の、まあ、三内っていう地区に、
はいはいはい、
が、まあ、出身でして、はい、で小学校中学校でこの大峰小中学校に在籍してた時に運動会でですね、はい、5年生以上が神楽を習って運動会で披露してた、はい、そういったことがあったので、まあ、いずれもし二戸に帰ってくることがあれば、うん、保存会入りたいなと思ってちょっと、はい、
そうなん
した、はい、
じゃあその野平さんが子供の頃も神楽はそういった形で触れてはいた、はい、
そうですね、
ですか、はい、で今保存会に携わっていてなんですね、
はい
はい、今なんか役目として何かあるんですか。
今は、まあ、巻いて権現舞っていう4人で踊る、はいはい、まあ、駒ヶ峰神楽の、まあ、メインになる、はい、舞ですけども、まあ、そちらの方の舞ってとしてもやったり、
うんうん、
あとは笛も一応習ったので、笛も、はい、やらせてもらってます。
駒ヶ峰新山神楽の、
はい、
まあ、特徴というかこれが一番の演目なんだっていうのは何になるんですか。はい、
やっぱり権現舞、
権現舞
ですね、はい、
うん、
で他のところの権現舞っていうのがおそらく大体が獅子だと思うんですけども、
はい、
この駒ヶ峰神楽の権現様っていうのが蛇だそうで、
はいはいはい、
他の獅子頭だとちゃんと耳があるそうなんですが、うん、私も詳しくっていうかちゃんと見たことはないんですけども、うちの権現様は耳がなくて、はい、まあ、蛇を表しているというふうに言われています。
はい、珍しいですよね。
だと思いますね。基本的にはやっぱり獅子頭って呼ぶので
言いますもん、ね、
だいたい獅子だのようなんですけども、
はい、
うちのは蛇だそうで。
蛇、
はい、
そうなると動きも蛇っぽくなるんですか。
そうですね実は、まあ、いまいち違いがわからないんですけど、はい、なかなかこれを見分けるのもどうなんでしょうね。
うん、
私も待ってはいるけど、
はい、
他の神楽を見て研究したことはないので。
そうですか。そうですよね。
ですね。で、あと、そのうちの権現舞の特徴としては、権現様が重い。
重い、
はい、オスとメスとあるんですけども、はいはい、でそのペアになって、踊るんですが、その獅子頭って、まあ、今一応呼びますが、はい、その獅子頭が、オスが15キロ。
そんなにあるんですか。
メスも、まあ、同じぐらい。前聞いた時は12キロぐらいっていうの。
少し軽いぐらい、
はい、
でも相当重いですね。
そうですね、うん、若干そのメスが比べてみると小さく見えるんですけど、
うん、
ただ、まあ、重さは十数キロある、
はい、
でそれを まあ、4人で踊るんですが、
はい、
最初前で踊ってる人が担ぐときはあの、その担ぎ手は顔が出てる状態、
はいはい
はい、であの舞うんですけれども、その後あの交代してですね、後ろの人があのもうかぶった状態、まあ、頭の上に乗っけてるような形で、うん、なんですけども、 あ、
はい、
であとはもう幕で隠れる、
うん、
はい、でそっちになるとまあ相当負荷がかかると思いますね。
そうですよね、
はい、
うん、
顔出してる時は、まあ、持ち方が多分違うので、
うん
うん、あの顔出してる時の方が担ぐあの感覚としては多分まだ楽、うん、まあ、それでもやっぱり15キロあるので、
はい
はい、それを担いだ状態で5分か10分ぐらいは多分舞うんですかね、はい、
持ってるだけでも
大変
なのに、
はい、
舞うんですもんね。
そうですね、はい、でその、まあ、かぶりっていうんですけど、
はい、
頭の上に乗せて、であと踊り手が幕で隠れるような状態の舞の時は頭の上で担ぐんですけど、
はい、
でそこの頭の上に乗っけた状態で、まあ、体全身を使って、
はい、
あの舞わないとその、まあ、蛇の動きっていうのが、うん、まあ、全然多分わからないので、やっぱりその体全身使うのと腕の力と相当体力を使う、
はい、そうですよね、
あとは幕の中なので、あの踊り終わるとすごい汗が、はい、すごいですね。
そうですよ、僕ね、はい、今記憶でなんですけど、はい、何度か駒ヶ峰新田神楽さんが、
はい、
あの何かに出てるっていうのを見させてもらったことあるんですけど、はい、うんうん、あの終わった後だすごい汗かいてるイメージなんですよ。
そうですね、はい、
今ものすごい合点がいきましたすごいなんか汗かきの人ばっかなのかなと違うんだと
そうですね、
はい、それは汗かきますよね、
まあ、中に入って踊ると、まあ、相当ですね、うん、重さもあるし全身運動だし、
はい、
うん、
うわ、すごいな、
はい、僕はまだ練習1回2回しただけですけど、
はい、
まあ多分あの一通り踊れって言われると全然ダメですね、まだまだ通して踊れないし、
はいはいはい、
途中でもうあの持てないっていう状態になるんじゃないかなと思いますね。はい、
取材に訪れた日も子どもたちの練習が行われていました。大人の皆さんが一つ一つの動きを確認します。
これバッテンにして
こうでもない、
横でしょ、斜め後ろ斜め横こうやって決まってるだからどんどんどんでくるわ、
盛岡市で行われるイベント、うるしるみしるに出演予定とのことです。11月3日日曜日、プラザオデッテ広場で神楽を披露するということなので、見に行ける方はぜひ。さて、番組はここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は 山田賢治さんの作品です。第二の人生のために机に向かう。そして今日もまた夕日が沈む。作者はどんな時に作ったのか聞いてみました。実はこれはテレビの番組を見ていて作った歌です。もう若くはないのに仕事を失い養う家族がいる中年男性のお話でした。もう一度仕事に就くために資格を取ろうと学校に入って懸命に学ぶのですが、クラスの中で自分だけはなかなか合格しない。心が折れそうになりながらも、傍らでは付きっきりで教えてくれる人がいて、努力が実り、やっと合格の通知が来て、再就職することができたというドキュメンタリーの番組だったそうです。それでは繰り返します。第二の人生のために机に向かう。そして今日もまた夕日が沈む。以上、山田賢治さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は駒ヶ峰新山神楽保存会についてお伝えしています。引き続き保存会の野辺地さんにお話を聞いていきましょう。
子供の頃、触れて神楽に触れて、はい、いつか入ろうと思ったその、はい、その気持ちっていうのはどこから来たものなんですか？
そうですね、まあ、小学生中学生の頃は単純に踊ってて楽しいと思ってた。
楽しいと、
はい。で、まあ、私その文化財とか歴史っていうのが好きで、まあ、大学でもそういうの勉強してきたし、今のこの市役所に入る前も文化財関係の仕事をしてたので、そういうなんか伝統とかそういったものに、まあ、興味関心があったのっていうこともあるので、うん、で地元に何があるかなって思った時に、やっぱり小学校中学校の頃に経験したこの神楽っていうのが、うん、すごい印象深かったので、
うん、
正直前の職が岐阜県にいたんですけども、
そうです、ね、
はい、二戸市役所受かると思ってなかったので、だから、まあ、受かったらラッキーぐらいで受けて、
はい、
でだから岩手、まあ、二戸に帰ってこようっていうあまり考えてなくて、
はい、
なのでただ帰ってこれたら保存会には入りたいなっていうのはで、うん、やっぱりその岐阜にいた時とかは知らない土地で知らない郷土芸能をやるっていうのはあんまりやっぱり自分としては何だろう、まあ、その地域の方々のためにはなっても、
うん、
自分としてあんまり心から楽しめないかなと思って、
うんうん、
やるなら地元の自分がやってて楽しいなって思ってた神楽をやりたいな。うんっていうのがあったので、帰ったらまあやろうっていうのは思ってましたね、うん、はい、
やっぱ岐阜は岐阜であるんでしょうけどね、は
い、そうですね、うん、何かしらあったかと思いますが、はい、
でやっぱりそういうもんなのかもしれないですね、
うん、
地域の伝統芸能って、
はい、
うん、 でやっぱりこう思うと子供の頃にそういう触れる機会があったって大きいですね、
はい、そうだと思いますね、うん、小学生で運動会でやったっていうのもあるし、まあ、あとは父がやってたっていうのもある
ので、あ、そう、
はい、まあ、でその保存会 の活動にも、まあ、ついていってみてたっていうのもあったので、うん、その父の姿っていうのもあるのかな、
うんうん、
あまり親に話したことはないですけど、
あ、そうですか、
ある種憧れだったのかなっていうのはありますね、
かもしれないですね、
はい、
でちょっとさっき打ち合わせしてる姿も、
はい、
皆さんがやってるところ見たんですけど、うん、結構こうなんですかね、イベントとか、はい、お祭りとか、うん、出番多いんですね。
そうですね、なるべく地元浄法寺の方のイベントは出ようっていうのは、
うん、
保存会としては持ってるので、
はい、
もちろんこの往来館祭りはそうですし、天台寺の例大祭、あと浄法寺の9月の浄法寺祭りですね、
うん、
とか七夕祭り、うん、そういったのには極力出て披露したいなという気持ちはみんな持ってますね、
うん、ですね、
はい、
これの秋の例大祭もね、
はい、
出てらっしゃいました、
ね、そうですね、
はい、で なんか今度あれは盛岡、
はい、
に行って、
はい、
演技披露するっていう、
そうですね、うん、日本遺産のイベントで赤レンガ館で、その、まあ、漆のイベントがあるんですけど、はい、まあ、そこで、その日本遺産に認定されてるっていうのが安比川流域の、
はい
はいはい、奥南部漆物語っていう、日本遺産ですので、まあ、その流域の、まあ、この大峰地域、駒ヶ峰、神楽っていうのが昔から漆に関わるまあ、道具もありますし、権現様ももちろん浄法寺漆を使ったものだし、あと何だ、不肖荒神米っていうのとか、山の神っていう、まあ、そのラッパ米のうちの一つなんですけども、その舞の中で面をつけて踊るんですけども、うん、その舞、その面も漆を使って作られたっていうこともありまして、まあ浄法寺の中でも特にその漆に関わる郷土芸能でもあるっていうことで、はい、今度のその、日本遺産のイベントだと、八幡平市の田山の阿仁川の先払いっていう、
うんうん、
郷土芸能と、
はい、
と浄法寺からうちの駒ヶ峰神楽が出ることになってますね、
はい、そうなんですね、ちなみに最後になるんですけど、
はい、
まあ、地域に根ざしているもの、
はい、
だと思うんですが、はい、まあ、なんですかね、今思うこと、なんか課題だとか、
はい、
もっとこうなったらいいなとか、逆にいやここすごいいいことだと思うとか、野平次さん視点でありますでしょうか、はい、
そうですね、まあ、課題といえば、まあ、やっぱり今この大峰地域で見ると、まあ、人が減っていってる、うん、まあ、自分も福岡の方に向こうに行ったので人のこと言えないんですけど、
はい、
でもやっぱり自分の昔その小学校中学校で通ってたこの学校もなくなり、人もどんどん少なくなっていってるって思うとやっぱり寂しいですね。で、うん、その神楽に関しても同じく受け継ぐ人っていうのがやっぱりいなくなっていく、今自分たちがやってて、市内だと多分若手でこんなに活動してるところって多分少ないんですよね、
はい、
はい、市内の郷土芸能団体、まあ、やっぱり保存会の会長副会長をやる方とかっていうのはまだ元気でやってらっしゃるけども、結構ご高齢 で、
うん、
後継ぎがっていう話をよくされるですけれども、まあ、うちはまだ30代40代若手がいる、で実際に舞手としてやれてるっていうのは市内でも貴重だとは思うんですけども、それでもやっぱり次自分たちの後継者ってなると 今の時点で、まあ、子供にそれをさせるのかっていうところも、まあ、考えどころかな。子供も結局多分やりたいこと見つけて二戸を離れるかもしれないし、まあ、残ってくれるかもしれないし、でもそれを強要するのもなんか今の時代そぐわない。
そうですね。
そう思うと、まあ、後継者問題っていうのはなかなか解決できる、簡単に解決できるものじゃないなっていうところは、今痛感してる感じですね。ただまあ、いいところってなると、まあ、その市内で今貴重な、なんていうんですかね、まあ、若手としてやってるっていうところは、まあ、生かして、市内のイベントもですね、なるべくこう協力できたらいいのかなっていう思いは、まあ、これは私個人の問題な、思いなので、保存会としての、
はい、
活動としてはまた難しいかもしれないですけど、みんな仕事もそれぞれ違うので、ただそうですね、駒ヶ峰、新山、神楽を、まあ、なるべく残していきたいなっていう思いで今まずやってます。
はい、
はい、
今回は駒ヶ峰新山神楽保存会についてお伝えしました。神楽の細かい点を聞くと、次に見る機会で確かめたくなりますね。さて、次回は岩海庵祭りについてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル、かだれば。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。